大がくらじ
大阪芸大がくらじポッドキャスト、今回の相手は大阪芸術大学放送学科アナウンスコースの岡本瑞希と
平泉明と
広告コースの白石和樹と
制作コースの渡辺ライトと
声優コースの出崎典樹です。
よろしくお願いします。
お腹すいた
ね。ね、疲れた ね, ね、あちなみにポッドキャストのこのオペをね、はい、やってくれてる人先に紹介しときます。坂くんと西田さんの2人でやってくれています。
お願いします。
坂くんダブルピース中です。
俺ちょっとこれについて謝ってほしいことあんねんけど、うん、まあ、特にビューティーかな、この中やった
俺私、
うん、前々回あの頭から生えてきたらっていうのやりましたよね。
やりましたね。
僕あん時オペやってたんですよ、ポッドキャストの。なんで言ってくれなかったんですか。
あ、それね、さっき言おうかなって思ったんですけど、うん、岡本その時ポッドキャスト出てないんです。
あれ、
あれ出てなかったっけ。
そうそうそう、実は出てないんですよ。
あれ、ごめんなさい、それご
めん
なさい。
そう、
ブーイング
の嵐。どうかな、
お前らやで。
そうね、そのなんかいいねっていうのをね、せっかくやってたのに、初めてやのにね、そうやっていじめられた
ん
よな。
ごめんごめん、とばっちりやったよ。もうあの、うん、ブース外のあいつらやったね、
うん、
もう二度と二度と口聞きたくなるくらい。
そういうのをね、反省しようと思って今回からね、ちゃんとオペを発表しようってなった
ん
や、
ね、学んだわけよ。
次僕出た時お願いしますね、
うんうん、その時は紹介するね。
はい、
岡本に任せといて。
ありがとう、
お任せします、
はい、ということで、じゃあ今回のポッドキャストで、ちょっと内容に入っていきますよ、
はいはい、
今回のポッドキャストでは先週の土曜日にオンエアした本編の内容を紹介することができますので、
やった
ー、はい、
やったぜ、
やったね。このポッドキャスト後にじゃあついてるので、それもぜひ聞いてくださいね、皆さん。
お願いします。
お願いします。
で、その脚本を選ばれた渡辺君、
はい、
はい、じゃあ収録を終えた感想と仕上がりなどいかがでしたか。
はい、まあ、今回はコントですね。
はい、
コント。
コント。
変なアホなコントやらせてもらったんですけども、はい、まあストーリーは
今回もだろ。
いつもコント書いてくるよね。本当に
面白いよね。
この内容は。
この内容は、うん、猫が捨てられてるんですよ、道端で、
うんうん、
まあうん、ドラマとか漫画とかでまあまあ見るシーンかもしれないですけど、
ね、
で猫捨てられて、で男の人が通るんですよ、
うん、
そしたらまあ大抵拾うじゃないですか、
まあ、ドラマとかやったら拾うね。
ただやっぱりその全員が全員拾えるわけじゃないと思うんで、
うん、
今回の男の人は拾わないんですよ。
お、
拾わないでいくんですよ、
うん、
そしたら、まあ、後ろからちょいちょいちょいちょいちょいと、
急なやつ来たな、
ストップが上がるんですよ、
うん、
誰だストップかけたのは、うん、猫がストップをかけたんですね。猫がもう喋っちゃうわけですよ。
お
バリバリ喋って、もう猫の思いの丈を実際
ぶちまける、
伝えてもらおうと、
うんうんうん、
そういうでお話、その連れてってよっていう、そういうお話になってます、
うんうん、はい、まあね、オチはね言えないからね、やっぱコントだからね、
どうなるか、
そうね、
はい、ぜひ聞いていただきたいなと思いますね。
猫は村島くんで、男の子は植田くんがやってくれたよ ね,、
うんはい、
ね、両方男の子やけど、ね、また雰囲気違った感じでね、二人とも
面白かった
ね、柄の悪い猫がいい感じだった ね,
ね,
ね, ね
めっちゃ喧嘩を取ったし、うん、
オペの方はね、
そうそうやってくれててね、二人で
牛ちゃんが
小森に食ってたな、
グシと小森、なんかサッカーが手挙げてる。
うん、本編のねオペはグシさんと小森くんでやってくれたけど、うん、
頑張ってましたね、
グシさんが結構 ねテンパってて、今もう素晴らしい笑顔を向けてくれてるけど、
開放感がやばいよね、
そうあの時は。で小森くんが先にオペやってるからさ、うん、お前ちゃんとせなあかんねみたいなさ、
そうなんか偉そうにしてたからね、
めっちゃプレッシャーかけてたもん
ね、ずっと偉そうにしてたわ。
そういうとこ直した方がいいと思う。
ね、その中でね、いい感じの作品ができたんじゃないかなと。
そう、は
い、聞いてください、
どんな、うん、そうそうそう、
最後についてるんで ね、
そう、まあでも今回はついてるからいいけれども、
なあ、
うん、本編絶対このね聞けないって時もあるから、
そうそうそうそう、大人の事情で ね、
うん、聞けないことがあるから、ぜひそれをねライブで生で聞いてほしい、
リアルタイム、
うん、まあ、それが毎週土曜日の夜10時55分から、うん、
はい、
FM 大阪さんで流してるので、はい、そちらぜひ聞いてください。
お願いします。
はい、はい、
ではテーマトーク参りますか。
いきましょう。
よし、
はい、では、今週のテーマトークを始める前に、 実はちょっと前回のポッドキャストで話したことがあるんですが、この夏我々ゴールデン X4 期生 B 班のメンバーで旅行に行くならどこ行くというテーマでフリートークをしました。やったんですよ、はい、詳しくは前回の、ポッドキャストボリューム12ですかね、はい、あのガクラジトラベルおすすめプランというのをチェックしてもらえればわかるかと思います、そこで様々なこんな旅行はいかがかというプランが出たんですけれど、B 班メンバーでの旅を実現させるかどうかは結論が出ないまま終わってしまいました。
沈黙して終わりましたね。
どうするどうするみたいなまま終わっちゃったよね、がしかし先日のミーティングの場で私岡本トラベルがプランニングした一泊二日白浜の旅を実現することに決定しました。行こうみんなで白浜行こう。
いや楽しみですね。で
予定がですね、8月9日と10日の1泊2日で出航しようと思っています。で内容はまあ内容多分聞いてもらったら分かるんですけど、まあアドベンチャーと行ったり海水浴したいなみたいなことを考えてます。
行きたい、それめっちゃ行きたい。
なんか科学系のとこなんや
けど、そうそう、
エネルギーランドの中にあるもう鏡の迷路で、あのなぶつかりまくったんが俺忘れられへん。大好きエネルギーランド。
みんなでぶつかりたいんやな。
行きたいね。
そういうのも行けたらいいなと、まあまあいろいろ考えてるところではあるんだけどね。とりあえず日にちは9日10日の2日にしようかなと思ってて、でそこでその宿泊先の大広間でポッドキャストを撮ってしまおうと思っているわけです。
素晴らしい、
ワイルドやな。
ポッドキャストイン白浜をね撮ってこようと思うわけです。
はい、
でそういう企画もいろいろ考えているところです。
はい、
でその場でリスナーの皆さんにもお土産プレゼントを買ってくる予定なので、リスナーの皆さんお楽しみに、
よろしくお願いします。
はい、待っていてください。はい、ではその流れがあるのか分かんないんですけど、
降らない、なんか降らない。
大丈夫大丈夫です。
大丈夫か、みんないけるか。
大丈夫、
はい、
私だけじゃないよな、楽しみなの、みんな楽しみよな、
み
たいな。だよな、
早く来てほしい、
これを楽しまずして何を楽しむ夏休み、俺予定全くないからな。
やったな、これがあってよかったね。
いややっとほんまに救われたよ、ほんまに。
うん、よし
よし、
じゃあそのノリに乗ったテンションでテーマトークに参りましょうや。
はい、
でテーマトークは本編が、今回タイトル捨て猫というタイトルでしたね。その捨て猫からの連想トークでちょっとペットというのをね、題材に、トークテーマベストオブペットということに題して、テーマトークしていこうと思います。
ベストオブペット、
はい、ペットを飼っている人いない人それぞれが思うベストオブペットの紹介をします。犬猫はもちろん、ドラマや映画、アニメや漫画のキャラクター、はたまた実在するあの人やこの人、幅広く捉えて OK です。
やったぜ。
さあみんなはどんなペットを飼いたいかというテーマでございます。事前にねこれみんなに書いてきてもらっていろいろ集めたんですけど、なんなんこれ、私だけ真面目に書いた感じちゃうこれ。
いや、そんな真面目じゃないよ。
真面目に書いたやつ恥ずかしいパターンみたいなさ。
いやいや、みんな真面目に考えたけど、
考えた考えた。
じゃあ
ちょっとじゃあ
岡本から発表していい？
真面目なやつ。
真面目なやつ。私のねベストオブペットは、あの私の飼っているペットの猫のハクでございます。
自分家の猫が一番だと。
もちろんもちろんでしょ。
すごいなんか力強いもちろんが来たけど、
目が輝き出したね。
うちの猫が一番可愛いやん。いや知らんか、みんな知らんか。
見たことないね。
いやね、ハクっていう名前やからね、あの白っぽい体なんやけど、あのアメショーみたいな縞模様がついてるよね。アメリカンショートヘアみたいな、こうしましまみたいなついてて、あのポテッとした体でね、めっちゃ触り心地がいいんですよ。
ポチャ猫みたいな感じ。
そう、ポチャ猫なんですよ。で、あの普通で猫ツンデレっていうじゃないですか、こう一人でうろちょろしちゃって自由で構ってくれなくてみたいな猫のイメージあるかと思うんですけど、うちの猫は違うんですよ。もう常に家帰ってきたらニャーニャーニャーみたいな、ずっと膝とかに乗ってくるし、トイレまでついてくるし、寝るときは一緒に布団の中で寝るみたいな。
束縛激しない
。いやいやいや、いやだって、えうちの中のあれだけど、犬は子供みたいなイメージで、猫は恋人みたいなイメージない？
恋人？
そうそうそう。
恋人？
だからこの彼女に振り回される感みたいな。
トイレついてくる恋人は嫌
や。そうかな。トイレ
は嫌
な。まあ確かにそれは嫌やけど、そういうねなんか、一緒に生活していけるみたいな、ツンデレやけど可愛いみたいなところがうちはね 他の猫と違って可愛いなって思うわけです。
他の猫と違って、うん、
まあ、猫いいですよ ね、
そう
ね、
うん、やっぱ自分家の猫やと思ったんだけど、みんなはそうじゃないみたいで、
あ、うん、生ら、生ら、生ら、
渡辺くん、生ら、はい、
俺から行きましょう。俺からじゃねえや、
プロフィールにさ、生らって書いてくれへん、ほんまに。
いやいや、俺生ら別に本名でもなんでもないから。
いや、毎回このくだりすんのあれじゃない。
渡辺くんのニックネームは生らなんですって毎回言ってるから ね、
はい、じゃあ生ら、
どうぞ、
はい、
僕のベストオブペットは、うん、桃太郎の犬猿キジですね、うん、まあ皆さんちょっと考えてほしいんですけれども、うん、あの3匹きびだんご1個で鬼ヶ島までついてきてるじゃないですか、うん、普通ついてこないでしょ鬼ヶ島まで。
来ない。私だったら、
俺だったら何もらっても多分鬼ヶ島いけないんですよ、うん、
いや、
あの3匹きびだんご1つでもう絶対に服従してるじゃないですか、
発想がやばいな。
もうしつけがもう楽でしょうがないでしょ、
うん、
きびだんご1個あげたらもう全部しつけを完了なんで、うん、しかもその鬼を倒したという実績、うん、これもう番犬にはもう持ってこい、うん、番犬番番猿
番
記事
番記事
持ってこいでしょ。ボディーガードにも売ってつけど、う
んうん、ね、絶対強いもんな。
だからまあこれ3匹ね、うん、いるじゃないですか、うん、3匹全員持っていけないよって、どれか1匹選んでみたいな、うん、そのポケモン言われたとしたら、うん、あの犬は僕アレルギーなんですよ、うん、
あ、アレルギーなんや。
で、あの猿はなんかキャッキャッキャッキャッうるさそう、
わかるわ、
うっとうしいでしょ、うん、だからまあおとなしそうなね、クールな生地で、う
ん、でも犬はトイプードルやったらアレルギー発症せえへんらしいで。
いや、そうな、そんなこと言われてもちょっと犬アレルギーはやっぱ怖いから、
いや、桃太郎連れてたら嫌やろ、トイプードル戦ってんの。
お前弱そう、弱そう、
弱そう、
多分シベリアンハスキーとかやと思うから。
え、それにさ、キジってさ、あの家族一人一人が大変らしいやん。いや、いっぱいおるらしい。
それはもうだからきびだんご一つで解決やから。
いや、家族一人一人にきびだんごあげなあかんって松田翔太さんが言ってはったで。
きびだんご一個あげたら、だきびだんごやから別にね、
何倒しに行くん、山野さん。
いや、だからあの最悪お金なくなったらちょっと鬼ヶ島で財宝もらってきてって言ったら言ってきてくれるわけでしょ。
きびだんご一個渡して、
ま、そう、きびだんご一個渡してお小遣いよって
言って、まあ、いや、自分も
その気軽さみたいなところから考えても今キジ一個っぽそうやからそれがいいってことかな。
そうそうそう、いいなと思いますね、僕はね。
え、じゃあ結構そういうキャラクターもの多いんかな。
そうだね、
そう考えたら平泉さん、あきちゃん、うん、もうキャラクターやんな、
う
ん、
そう、私はあの寄生獣に出てくる、うん、そのミギーがいいんですね、
うん、ミギーどんなやつだっけ。
なんか寄生して手にこう生えてる、
うん、手に寄生してる、
手に生えてて、うん、それがなんかそのずっと出てるわけじゃなくて、うん、なんか右がこう出たいと思った時に出てきてピッてこう目が生えてこうピピピピってこうなるんですよ。
ピピピピってよくわかるけど
何にも伝わってないよ多分
なんか、ま、その分からなかったらググって画像を見てください。
寄生獣、
はい、寄生獣右ってやってくれたら分かるんで、
右って言うから右手な。
そうそうです、右手にこうなってて、
うん、
でね、まあ、映画もやってるんですけど、はいはいはい、その映画 の、 そのミギーの声が阿部サダヲなんですね。
阿部サダヲさん、
今阿部サダヲに一番会いたくて、
うん、
会いたい人で、うん、でも声がもうほんのにぴったりで、うん、うわ、もうめっちゃ可愛くて、うん、もうやばいんですね、もうなんか、
うん、やばいですね
この感じはちょっともう抑えられないんですけど、うん、なんかね、そのミギーがもし右手にいてくれたら、うん、ね、一人で寂しい時に 話し相手になってくれたり、
うんうん、
でなんか映画のシーンでもあるんですけど、うん、その主人公が料理をするとき、うん、自分でこうするんじゃなくて、もうミギーがこう、うんうん、タタタタタンってやってくれるんですよ、うん、もう収束で
シャシャシャシャシャ、それ便利
だね、ネキとかもシャシャシャって出てくれて、うん、めっちゃいいなと思って
便利さ
そう便利さ
便利だと思う。
でも一番の理由がやっぱり声が阿部サダヲのところ
一番そこね
でそれでね、その阿部サダヲの声がずっと聞けるのがいいなと思ってもミギーにしました、
ね、一番声と、はい、声の理由かな、
そうですね、
うんうん、
出崎のペットを紹介したいんです。ペットじゃないんですけど、あの、うん、キャラクターテレビアニメの魔法少女マドカマギカに出てくる、うん、あのキューベーっていうキャラクターがおるんですよ。
すごい名前渋そうや
キューベー
ね、まあ、
メイド時代の
ぜひねググってもらって、これも
画像はちょっと見てほしいんですけど、ね、まあ、見た目が、
まあ、可愛いですね、
そう、完全に、ね、猫みたいな
見
た
目して、名前
ですってね、うん、もっと可愛い名前にしてよかったのに、
うん、なんでこんな名前かちょっと僕も分かんないんですけど、
うん、
まあ猫のように可愛い、そしてこいつは人の言葉喋るんですよ、
うん、
でもう話し相手には持ってこい、
うん、
もう何喋っても返してくれる、
はいはい、
で、
うんうん、
一番俺が理想っていうかこう推してるところは、うん、あのこいつ願い一個叶えてくれるんですよ。
お素晴らしい。
そう、何でもですか、
まあ、何でも一つ叶えてくれるんですよ、うん、で その代わりに、うん、あの魔法少女になって戦ってくれって言われるんですけど、
それは自分としてはい
いのかな。出崎さんは魔法少女になる、
魔法少女になってみたい。
魔法少女になってみたい。
魔法少女じゃなくて、ね、魔法少女になってみたい。
なってみたい。
変身するときは女の子、普段は男の子みたいな、
そんな人やったんや、そんな人やったんや、衝撃の事実やったわ今。
こういう人がどうするんですか、まあまあまあ
ね、なんかもう変身するとき専用のスーツが勝手にバンって出てきて、
もう声も変わる、
声も変わっちゃうもん、
声も変わっちゃう
お前誰って言われてもわからんような感じ
ってことは、
ね、結構変身するんですね。
そうそうそう、
ってことは出崎さんは魔法少女になりたいからキューベがいいってことですね。
まあそれもありますね、まあ、
そういうことでいいんです
よね。
そういうことでいいんですよね。
魔法少女になりたい、うん、
ちょっと引きましたわ
そう、なんか結構やっぱキャラクターの人多いみたいで、そんな感じで、そうだね、ちょっとこの場にいない人先にね紹介したんよ。ちょっと白石くんのも知ってるんやけど、ちょっとこれを最後に回したいなと思って、岡本は本当にいい、じゃあ先に他の人から紹介していい、
紹介しよう、
ほんね、今届いてるのがね、西田さんのから発表、今オペやってくれてる西田さんのなんだけど、西田さんのベストオブペットはドラえもんです。
ドラえもん、
いいね、ドラえもん、
ドラえもん、ドラえもん、
ね、書いてる文章がね、はい、のび太なんかやめて私のところに来ればいいと思うっつって、もう口説いてるよねもはや ねしかも周りにね、あのジャイアンとかいないから、うん、絶対ハッピーな生活を送れるって
言ってる。ドラえもんもハッピーやと思うけどな。
ドラえもん別にのび太のところになんか遊びに行ってるわけじゃないから、
ね、確かに
仕事やもん、
うん、お仕事やもんな、
ベビーシッターとしてね、
うん、
で
そう、静香ちゃん的な恋心を捨てる人もいないけど、
暇やろドラえもん、
まあ、とにかくハッピーにしてくれる。
確かに彼女の元に行っても何もすることはないでしょうね。
まあね、まあ、でもいろんな夢叶うからドラえもん、やっぱりいいなっていうことなんだろうね。
欲しいなとは思うよね。
でもドラえもんってさ、なんか未来の世界で何体もおるわけやんか、うん、ただのび太くんにいるドラえもんがいいんかな。
うん、多分
ドラえもん、もう、
まあ、ドラえもん来たら何でもええんじゃない、何でも欲しい、何でも欲しい。
じゃあどんどんどんどん行こう、
行きましょう。
次がね、横田さんのベストオブペットを発表させていただ
きます。でもこれはすごいわかるかも、なんか。
わかる、あきちゃん理解できる、うん、岡本もわかるんだけど、
ね、わかるよね。
あのね、
誰、
マツコデラックスさんですをペットにしたいらしいです。
人を、
人を、
なんという発想、
マツコデラックス
理由がね、なんといってもあの包容力って、
まあ
まあわかるけど、
うん、例えばバイトで怒られて落ち込んで帰ってくる、そしたら何よあんた、また落ち込んでんのみたいな、人間誰でもミスぐらいするわよ、ちょっとその上司ここに連れてきなさいよ、私品定めしてあげるからってなもんって書いてるんですけどちょっといい感じに私読めなかったんですけど、多分そうやってね励ましてくれるのがいいみたいな、
うん、あ、まあ分かるっちゃ分かるね、
うん、だってそう全部まとめた上でニューハーフ強しって書いてある、う
ん、でもこれ多分あれですよね、食費かかりますよね。
あ、食費はかかるな、
だいぶかかるやろ、
あの体やから、
やばいね、
結構大変よと思うけど、う
ん、あと美意識高そうやから、なんか化粧道具だとか、
でもムラッシーのなんか食費割と安く済みそうじゃない、う
ん、あ、村島くんの、うん、村島くんのじゃあ紹介しちゃう、
うん、
なんかね、でも先についてるんだよね、建前ありなら鷹って書いてあるんだよね、鷹、うん、まあの理由はまあかっこいいとかさ、うん、なんかドラマなどでこう口笛吹いたらピューって飛んできて肩に止まるみたいな、
かっこいいね、かっこいい、
あれやってみたいって書いてある
あれやってみたい、で、まあね、建前、
建前、
建前、建前、建前抜きならもうちょっと下にね、ちっちゃく補足で書いてあるのね、
あ、女の子、
そう、建前抜きなら女の子っつって、理由は自主規制っつって、自分で書いてるくせに自主規制してるのこれね、
最悪やな、
ね、
最悪やな
理由も書いてこいって言われて自主規制って自分で書くっていうね、
でも女の子って書く時点でもうちょっとね、
そう、ね、男の夢としてやはり旦那様なんて呼ばれてみたいです一度はって、
いや、それをペットにするの、どういうこと、
村島くん、
どうなん、どうなん、男子、まあ、男子分かる、
マニアックな、
理解できるよこれ、
マニアックな、そういう持ち主なのでしょうか、ね、
共感は得られず、ここで
ペットというよりも恋人にしたいやな、普通は、
ね、そうです ね、うん、なんでペットなの、
いや村島くん意味わからんな、猫やったしな、うん、彼は仕方ない仕方ないということで ね、じゃあ最後、はい、白石くんちょっと言ってもらっていいですか、これ不思議やったんで、
はい、うん、私がペットにしたいのはルンバです、
うん、え、ちょっと意味がわからないんだけど、
あの掃除機、なんし手はいらんやん、
うん、
あの別に餌与えたりせんでええし、家きれいになるやん、ほっといたら勝手に掃除してくれるし、うん、一石二鳥、 でもまあ一番ルンバいいなって思ったのはルンバ感情ないやん、蹴っても痛がらへんし、なんか物欲しがったりせえへんし、なんか拗ねたりせえへんやん、
どうしたん、なんかあったん、
いやまあ今
そんなキャラちゃうやんお前、
実家暮らしでな、ゴールデンレトリーバー飼ってんねんけど、今年で14から15歳やねん、
あもうご老人やな、
でめっちゃ体衰えてきとって、今やったら自分で立つこともできひんねん、
あそうなんや、
でも何やろ生きてるから感情移入激しくなるし、なちょっとな、
どうしたん、
すごい自分の犬が痛がっとったら自分も痛いし、あの家出るときな、最近やったら特にその留守番一人になるんやん犬が、その目見て家出るのも辛いし、あの帰ってきたらまずまあ一番な犬抱きしめたくなるぐらいめっちゃ好きやしな、で何だろう、ペット飼ってない人からしたらどこの犬も一緒やん、違いなんて分からんやん、でも自分からしたら、まあ、あのうちの犬は世界に1匹だけで、そのなんかな他の犬にも飼いがたくて、犬っていうよりももはや家族で、さっきビューってあの犬は子供みたいって言ったけど、子供みたいでもあるし、兄弟みたいでもあるし、あのなんかな一番の親友みたいなもんやね、黙って話聞いてくれるしな、だからこそ、まあ、ちょっとほんまに最近昨日、倒れて歩けんくなってんけど、ほんまに、もうなんかそういうこと考えたら、なんやろな、そろそろ死んじゃうなって思ったら、すごい、
何泣いちゃうやん、泣いちゃうやん、ちょっと、
いやなって、
みんな泣いてるよ、
ほんまに、
あいつら煽ってるだけやん、俺嫌いほんまに、
向こうな、
そう、だから、私は買うなら機械のルンバがいいなって思いました。
なるほどな、
はい、
感情がない、
感情がない、
感情がないところがいい、
ね、別れが、別れが、
感情移入もしなくて済むし、
ね、確かにペットを飼うってそういうところがあるよな、お別れが寂しいみたいなところはね、
やっぱ飼うならやっぱ責任持たないといけないからね、
やっぱり捨て猫はダメだよ、捨て猫
何捨ててるん
脚本とはいえ
俺は捨ててないから、
脚本とはいえ捨て猫出すだよ、
とりあえずあの捨て猫の村島君に謝っとこうか、
あ村島君ごめんなさい、
はい、
許しが出たから、オッケーオッケー、みんなもね、こう、まあ、ね、こういうやっぱペットってすごくいいと思うんよ、現実的非現実的も含めてね、だからそういうのも含めて、リスナーの皆さんにもぜひこういう飼ってみたいペットとか実際にあったペットのお話とかそういうのもぜひ教えてほしいなと思います、
教えてください、
はい、教えてください、そういったメッセージを送ってくれた方に抽選でガクラジオリジナルステッカーとオリジナルクリアファイルをセットにしてプレゼントです、
嬉しい、
でホームページのアドレスは、fmosaka.net/ガク、すべて小文字で fmosaka.net/gaku で送ってください、
お願いします、はい、
ちなみにあのガクラジのツイッター、フェイスブックもありますので、そちらではオンエア告知や収録風景なども情報満載でお送りしております、
ぜひフォローをね、はい、お願いします、
そのツイッターへのこのリプライっていうんですかね、コメントみたいなのしてくれてもいいので、
メールの代わりにね、
ぜひいろんなメッセージをいただけたらと思っています、
ちょっとあまりにもなさすぎて寂しいもん、
本当にいろんなお声を聞きたいと思っています、そのホームページにリンクバナーあるので、ぜひツイッターやフェイスブックも行ってみてください、
お願いします、
たくさんのメッセージ書き込みフォローいいねをお待ちしております、はい、というわけで、大阪芸大がくらじポッドキャスト、ここまでのお相手は大阪芸術大学放送学科アナウンスコースの岡本瑞希と
平泉明と
広告ごめんなさいね、
頑張れ、
広告コースの白石和樹と
制作コースの渡辺ライトと
声優コースの出崎典樹でした。
大阪芸大がくらじ。
毎日毎日バイト漬け疲れるね、まったく。おいおい捨て猫かよ、どこの誰だか知んないけどちゃんと責任持って飼わなきゃダメだよ、優しい人に拾ってもらえるといいのにね。
ガクラジショートストーリー、捨て猫。
ああ腹減った、コンビニで晩飯買って帰ろう。
ちょい、
え
変じゃねえよ、お前だよ。
え俺っすか、
周り見てみろよ、他に誰がいるよ。
あそうっすね、
いやびっくりしたよ、いや俺さ突然捨てられたわけよ、 しかもこんな路地裏じゃん、場所が悪いとさ人も通んねえのよ。
はあ、
でついに人間様が通りました。
ああ、
となるとやっぱこれ見よがしに可愛い声とか出したりするじゃん。
そうなんすかね。
で飼い主ゲットって思ったらコンビニで晩飯買って帰ろうっつってスルーだよ。なんだよお前それ。あそこはおーよしよし可愛いね、うちにいらっしゃい、にゃーの感動のやりとりでしょうよ。
まあそう言われれば。
そういうとこだよ。お前にもうちょっと思いやりの心があれば片思いのミカちゃんだって振り向いてくれるかもしんないよ。大西くんさ。
え、なんで僕の名前知って
んすか。んなことはどうだっていいよ。つうかぶっちゃけどうなのよ、引き取ってくれんの、くれないの。
いや、あのうち実は。
ああれでしょ、ペット禁止のとこだから的なやつでしょ。大丈夫、飯さえ与えてくれりゃ基本泣かないようにするから。
いや、ペット禁止ではないんですけど。
わかった、あれだ、猫アレルギーなんだ。大丈夫、風呂剤入れてくれりゃアレルゲンはなるべく飛ばさないようにするから。
いや、そういうわけじゃ。
じゃあ何なんだよ。
うちライオン飼ってるんですけど大丈夫ですか。
え、
ライオン。
ライオン。
そう、ライオン。
心配ないさ。
大阪芸大がくらじ。
がくらじショートストーリー、捨て猫。脚本渡辺ライト。出演村島正明、上田大地。制作大阪芸術大学放送学科ゴールデン X。 大阪芸大がくらじ。この番組は夢の続きへ、大阪芸術大学グループの提供でお送りしました。